社労士市川の人事労務の豆知識。
皆さんこんにちは、社会保険労務士の市川めぐみです。東京都杉並区荻窪にてバラスト社会保険労務士法人の代表をやっております。この番組は経営者、人事担当者、すべての上司に向けて人事労務の情報を明るく楽しくお伝えいたします。2025年3月31日月曜日公開分の収録でございます。年度末でございますが、皆さん年度を明けられそうでしょうか。我が家は次男が小学校に入学いたしますので、3月31日の今日までは保育園、そして4月1日からは学童というような形で、入学の前にですね、日常通う場所が変わるというような形になりますね。頑張って新生活に馴染んでもらいたいなと思っております。さて今回はですね、別に年度末全く関係なく最近知った話からですね、刑事事件の話をしようと思います。労働基準法違反って刑事事件っていう認識ってありますか？先日受講したセミナーでですね、刑事事件の話を聞いたんですよ。で、その内容は別に労働基準法違反とか全然関係なくて、従業員の方が警察に捕まった時に、ご家族の方からね、うちの旦那が捕まって明日から会社行けませんって連絡が来た時に、会社さんは弁護士さんとか社労士に、うちの従業員がどうやら捕まったらしいんですけれども、どうしたらいいんでしょうかってご相談いただくんですよね。で、その時に我々専門家はどのように対応するべきかみたいな、そういうセミナーで、まあ、その内容はね、非常に勉強になったんですけれども、ちょっとその話ではなくてですね、いや、その話の中で刑事事件とは何かと、で、刑事事件、民事事件というのは何かっていうのと、刑事事件の流れ、その有罪無罪の判決になるまでの流れっていうのを、こう基礎知識として教えていただいたんですね。で、まあ当たり前に分かってる方は分かってるかもしれませんけれども、社労士も刑事事件の流れって勉強しないで社労士になるので、意外と知らないなと思いまして、やっぱり労働基準法違反ですよって、労働基準法違反になりますよ、そうすると、労基署が来ますよ、で、労基署が来た後に、何かあって、まあ、是正報告、是正勧告されて是正報告というのをして、まあ、それもしないでほっといたりとか、あと悪質な事件だと書類送検をされてしまいますよと。書類送検になると、厚生労働省のホームページに実名が載るんですよね。まあ、そういうふうな形で、こんなことが起こりますよっていうような話をするんですけれども、その先、要は労働基準法違反で有罪判決になって懲役とか罰金とかの刑罰が与えられるというところまでの流れっていうのを、私はね、説明できるようになりましたね。ちょっとそれを調べてみたんですよ。その説明できるようになろうと思って、ちゃんと調べてみて、で、本当にあるのか、労働基準法違反で実際には刑罰が加えられたっていう事件ってどのくらいあるのかなっていうふうに、ちょっと調べてみたんですね。で、なかなかですね、やっぱ少ないんですよね。まず刑事事件と民事事件の違いってご存知ですか？民事事件っていうのは、個人同士とか会社同士とかのトラブルなわけですね。人同士、なんかこう相手がいるものなんですよ。だから人間関係のトラブルなんですよね。なので、労使問題っていうのはこれに当たるんですよね。不当解雇なのかどうなのかとか、そういうそのハラスメントだとか、そういう労使問題というのは民事事件なので、社労士が扱う分野って民事事件の話がが出てくるというか、まあ、民事事件の方が相談になることが多いんですよね。ただ役割としては労働基準法も含めて法律の専門家ですので、法律違反というのはこれ刑事事件にあたるんですよ。で、刑事事件っていうのはじゃあ何かっていうと、その法律、社会のルールというのに違反したことで社会秩序を乱したというような罪なわけですね。で、国が罰を与えるというのが、まあ、刑事事件ということになるわけです。なので、この労働基準法違反っていうのは刑事事件なんですよね。なので、まあ、例えば長時間労働がありました。で、長時間労働の末に、過重労働で人が亡くなってしまったという場合に、その亡くなった方と会社との間での損害賠償請求だとか、そういう民事事件も あって、そっちは非常に、そっちはそっちで非常に大事なんですけれども、刑事事件として、長時間労働がサブロク協定違反であると。で、そのあと32条とか、そういうその労働基準法上の違反、ルールに対する違反で、そちらで有罪判決が出るのかどうかっていうところがまた一つあるわけですね。でも労働基準法違反で罰金刑とか、労働基準法違反で懲役10年とか聞いたことなくないですか？あんまりないですよね。でも、働き方改革の時に年5日の有給休暇の取得義務っていうのが始まったじゃないですか。で、この時違反すると30万取られるよっていう話がすごく盛り上がったのを覚えてますか？一人につき30万。なので、もし社員が10人いて、10人全員有給休暇が10日あるのに誰も有給休暇取らなかったら、10×30 で300万取られるっていうような話聞きませんでした？まあ、あれが話がなんかすごくそれで盛り上がってる時から、そんなまさかと思ってたんですけれども、やっぱり周りで私もこれで罰金取られたっていう話今のところ聞かないんですよね。で、それってまあどういうことなのかというところなんですけど、いや、すべての会社が守ってますかね？10日有給が付与された人に対して必ず5日取得させる。すべての会社が全部やっているから誰も罰金取られないんですかね。そんなことないですよね。正直なところね。なので、じゃあどういう風な流れになるのかという話をしていきたいと思います。で、まず労働基準違反というのが、まあ、労基署の臨検なりなんなりで発覚しますよね。例えば取得義務だったら5日間取得させてないですよね。っていうような話が出ます。で、そうしたら、はい、じゃあ30万払ってくださいっていう風になるわけじゃないんですよ。まずそこから、労働基準監督署は、指導をしてくださるんですね。是正勧告書っていうのを出して、で、その是正を行って、報告書を出すと。まあ、例えば、計画的に付与して、こう、ちゃんと、みんな5日間有給取りましたよっていうような形を、示してですね。改善しましたっていうことを報告すれば、まあそこで終わりに実はなっちゃうんです。だけど、悪質であるとですね、なかなかもう絶対是正なんかしないみたいな。労働基準法なんて守ってたら会社は潰れちまうみたいな感じで、ずーっと労基署の話言うこと聞かなかったりとか、あと、労基署に提出するデータを改ざんしてごまかして、それがバレた場合とか、そういう悪質な場合はですね、書類送検されることがあるんですよ。で、書類送検されたら、はい、書類送検もらいました。30万払ってくださいって来るかと思ったらそうでもないんですよね、これが。で、それって書類送検っていうのは、警察が事件として扱って検察に送るっていうような段階なんですよ。送検するという段階なんですよね。で、それを受け取った検察がですね、起訴するか、起訴しないか、というところでまた一つあるんですよね。で、起訴されるっていうのが、起訴されない場合もあるんですよ。で、労働基準法どのくらい起訴されてんのかな、まあ書類送検されたらどのくらい起訴されてんのかなと思って調べてみたんですけど、私が見た感じですね、ちょっと平成27年の労働新聞の記事しか見つからなくて、ちゃんとした数字は。で、そこは 43% って書いてあったんですよね。で、まあ何個かのブログなので、この数字が正しいかちょっと、今わかんないんですけど、まあ約 40% 程度されるということなんですよ。で、起訴されると、そこからまあ通常だと裁判に進むということになるんですが、基本的には労働基準法違反で、もう労基署が検査して出してるわけなんで、書類送検してるわけなんで、もうその時点で証拠とかまあ全部ちゃんと揃ってて、本人も会社も、やったのはわかります。やりましたよと。認めてることがほとんどなわけなので、ほとんどの場合、略式起訴という形になるそうなんですね。だからもう、正直起訴されたら有罪になるというような、性質みたいです。労働基準法は。で、まあ、略式起訴で、そこで終わり。で、そこで、じゃあ、罰金30万ねっていうふうに言われるのかな、というふうに思うんですけれども。で、これが、 本人が認めてなかった場合で、裁判に移行して、で、ちゃんと、まあ、裁判を、こう、刑事事件として裁判をやって、判決が出て、有罪か無罪か決まって、有罪判決だったら実刑がつく、っていうことになる、そうなんですよ。で、その場合に、じゃあ、裁判までしたケースってあるのかなと思って調べてみたら、まあ、結構少なめみたいなんですけど、やっぱあるはあるんですよね。で、その中にですね、最高裁まで行った判例があったので、ちょっとそれを見てみたんですけれども、まあ、内容は長時間労働と休日労働とかさせて、まあ、過労状態、トラックの運転をさせて、まあ、その結果大事故が起きてしまったというような内容だったんですね。まあ、なので、労働基準法32条の、1日8時間、週40時間っていうようなのを、違反した。で、サブロック協定も違反状態だった。というところで、労働基準法の、労働基準法違反で実刑判決が出てるんですよ。で、まあ、この判例自体がなんで有名な判例みたいなんですけど、なんで有名なのかっていうと、32条の1日8時間、週40時間っていうそれぞれの違反を別々の罪として認定して、社長はですね、懲役1年2ヶ月の実刑判決が下されたそうなんですね。結果。でも、32条って、32条違反って、懲役だと半年なんですよ。半年以下の懲役っていうふうに書いてあるんですよ。懲役は。なので、この32条を1日8時間、週40時間、別々の、法律違反として見るから、こんなに長いんであって、これ1個にしたらそこまで長くないよねっていうことだったみたいなんですよね。まあ、もちろんサブロック協定違反とかも入ってるので、6ヶ月が正しいんじゃないかとかそういう話ではないみたいなんですけど、なので、この二つが別々の罪として認定された。だから32条違反が2個あったっていうのが認定された事件として有名な事件らしいんですけど、でも、まあ、今日の話はサブロク協定違反で法廷まで行った事件というふうにしてみますよ。で、そうすると、サブロク協定違反で、法廷に行って有罪判決を受けて懲役刑に処されると。しかも、ね、会社懲役、会社の法人を懲役っていうことはちょっと考えにくいですから、社長、事業主、その人がですね、実刑判決を下されるということが実際にあるということになります。やっぱルールを守る感覚って人それぞれだと思うんですよね。いや、ルールは必ず守らなきゃいけないでしょうというふうに思ってらっしゃる方も多いと思いますけれども、で、私ネットのニュースで見たんですけれども、万引きぐらいだったらしてもいいっていうふうに思ってる人が、すごく割合は少ないですけど、いるというようなアンケート結果みたいなのを見て、万引きって犯罪ですよね。だって、万引きって盗んでるわけじゃないですか。いや、それはダメに決まってますよね。で、その万引きだったらいいっていうふうに思っちゃ、まあ、たまにだったらいいっていうふうに思っちゃってる人がいるっていうのを見かけたことが、でも、それって、って思う感覚はある人でも、誰もいない道で、信号を絶対守ってるかって言ったらそうでもなかったりするじゃないですか。なんかそういうのと同じような感じで、こう、どうしてもサブロク協定も、特別条項をちょっと置いといて、45時間までっていう風に書いてあったのに、うっかり46時間になっちゃった。でも、労基署がそれでわざわざなんか46時間働いてますよねって来るわけじゃないから、まあ、ちょっとぐらい大丈夫か、ちょっとごまかしとこうかっていう風になってしまうのがですね、積み重なって、なんかまあ、労働基準法はこうガチガチに守るのって、まあ難しい法律だとは思うんですよ。でも、そういうの誰も守ってないよね、みたいな形で軽く考えてると、やっぱりこう、例えば、誰もいないから、ルールを無視して、信号を無視した先で誰かを引いちゃったりとか、そういうような流れでですね、サブロク協定違反を繰り返していたら、結果として長時間労働になって、誰か亡くなってしまった。そして、それが元で、このように裁判に行って実刑判決っていうような、そういう流れだって確実にあり得るわけですから、 なので、やっぱりこういうのっていうのは、そういうところから一個一個ね、守っていくっていうのが大事だよなーっていうふうに思ったりいたしました。まあ、なので、法律はちゃんと守っているかというようなところも、まあ、守ろうというところですかね。そういうような心がけもやっぱり、経営者として、会社として必要なんだというふうに思います。で、労働基準法もはじめ、労働法って、社長になるとき誰も教えてくれないんですよね。労働法誰も知らないで社長になれるんで、知らないでやってる方が本当に多いですから、もうそれはですね、やっぱり、社労士とか、弁護士さんとか、ぜひですね、社労士にですね、聞いてみてもらいたいな、というふうに思います。はい、ということで、今日はちょっと、積極臭い話をしてしまいましたけれども、ここで終わりたいと思います。バラスト社会保険労務士法人は、人事労務に関するご相談、アウトソーシングなどお受けしております。人事労務でお悩みでしたら、ぜひ一度お問い合わせください。それでは、来週もお楽しみに。お相手は、バラスト社会保険労務士法人代表の社会保険労務士、市川めぐみでした。ありがとうございました。